私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。先週、私は良い羊飼いであるという有名な主イエスの言葉に聞きました。今週もそれに続いて大変有名な言葉が与えられています。私はブドウの木、あなた方はその枝である。この言葉は子供の頃から繰り返して暗唱していた聖書の言葉である。これを愛称聖句とされている方も少なくないでしょう。私はブドウの木、あなた方はその枝であると主イエスが言われるとき、それは主イエスにつながっている私たちの姿、主イエスにつながっているゆえに心から安心できる私たちのありさまを想像させます。それは信仰の交わりの中に、信仰の交わりの中心に主イエスがおられることを確信させる言葉となっています。しかしよくよく読んでまいりますと、この箇所はつながっていなさい、つながっていなさいと繰り返される言葉が少々耳について離れず、どこか立法的にさえ聞こえてしまうことがあるのも紛れもない事実であります。つながっていなさいと言われますと、それはつながっていなければならない、このように聞こえます。またそれは私たちがいかにつながっているかと、私たち人間に、私たちの努力に全てがかかっているかのように聞こえるのです。そうなりますと、子供の頃から聞いていたイエスとのつながりに、ただただ喜ぶという印象も打ち消して、頑張らなければならない。信仰に関する人間的な努力が求められているように聞こえてくるのであります。このことを立法的ということで考えるならば、立法を守ること、それがすなわち救いに至らせると考えたファリサイ派の人々と同じように、つながること、それが自らを救いに至らせることであると聞こえてくるのであります。しかし福音書全体を通して知らされる主イエスの言動からするならば、立法的につながっていなければならないとは言われないのではないでしょうか。しかし今日の場面からはどうしてもそのように聞こえてしまうのです。一体どういうことでありましょう。以前キリスト教入門書にある一つの問いをご紹介したことがあります。キリスト教信仰は猿型でしょうか、猫型でしょうか。答えは猫型。それぞれの親子が移動する際の様子を猿型、猫型と言い表しています。猿の親子は移動するとき、子猿が親猿にしっかりしがみついている場面を思い起こされるでしょう。一方猫の親子は 親猫が子猫のこの首のあたりをくわえて移動している様子を思い起こすのです。これらの様子からキリスト教信仰は猿型、すなわち信仰者が神にいかにしがみついているかが信仰であると要求されているのではないのです。神の側が私たちを捉えていてください。そうなりますと、つながっていなさいとは文字通りに私たちが主イエスにしがみついているという猿型の信仰を言っているのではなく、猫型の信仰、すなわち神が主イエスを通して私たちを捉えていてくださるということに違いないのです。このことの理解を助けるために3日の法蔵に目を向けたいと思います。一節で、私は誠のブドウの木、私の父は農夫であると始められています。今日の日課を見渡すと、五節に、私はブドウの木、あなた方はその枝であるとあり、一節と五節が対応していることがわかります。一節は、私は誠のブドウの木、私の父は農夫であると始まり、二節になると、私につながっていながら実を結ばない枝は父が取り除かれると続き、しかし実を結ぶ者は皆いよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさる、こう閉じられているのであります。このことから一節二節では、実を結ぶという事実が取り除かれるか手入れをされるかの決定的な理由となっていることがわかるんです。つながっていながら実を結ばない枝は皆父が取り除かれるというのですから、つながっていても必ずしも実を結ぶというわけではなく、実を結ぶという結果はつながっている人間次第ということになります。一方、これに対して五節の、私はブドウの木、あなた方はその枝であるという箇所は、同じ五節で、人が私につながっており、私もその人につながっていれば、その人が豊かに実を結ぶとある。つながっていても実を結ばない枝があるとは考えられていないことがわかるのです。しかも人がつながっているだけではなく、私もその人につながっていると、つながりについて人間と神との間に生じた相互関係というものが明らかにされているのです。そして実を結ぶという結果は、先の箇所が人間の努力とされたのに対し、私もその人につながっているという主イエスの側からのつながりによる補完というものがあることがわかるのです。ここに見る両者の違いについて、私は旧約と新約の違いではないだろうかと考えます。旧約聖書に見る神と人との関係は、神がイスラエルの民を選びつながったのです。しかし旧約聖書にある歴史を追っていくと、つながったはずの民ですが実を結ぶことがなかった、そういう様子を知るのであります。ですから父なる神は彼らを取り除かれようとされたのでありました。 一方、新約聖書に見る神と人との関係は、そこに御子イエスが使わされることによって大きく展開しています。こうして私たち人間がつながっているだけではなく、私もつながっているという関係が生まれたのです。この私たちの間に来てくださった御子イエス・キリストによって、私たちは実を結ぶ、しかも豊かに実を結ぶのであります。そして両者の間に位置している3節4節に目を向けたいと思います。私の話した言葉によってあなた方はすでに清くなっているとあります。この清くなっていると訳されているギリシャ語は、2節で手入れをなさると訳されている言葉と同じ語源となっているんです。前者2節では、実を結ぶ者がいよいよ豊かに実を結ぶように手入れをなさるとありますように、手入れをされるのは実を結ぶ前提があってのことだと分かるのです。一方、後者3節では、御言葉によって清くされているというのです。御言葉によって手入れされている。だから私たちはつながる一人一人とされ、その私たちに主イエスもつながり、こうして実を結ぶことができるのだと言われているのです。すべてに先立って神の働きかけがあることが示されているのです。さて、今日の日課の鍵となる言葉、つながるでありますが、次のように説明がなされています。この語の原義、もともとの意味は、自動詞としてはとどまる、居続ける、滞在するであり、他動詞としては待つ、待望するである。新約聖書ではこれから派生した住む、生きている、生き続けるの意味でも使われる。住むという説明を耳にして、私はクリスマスに読まれるヨハネによる福音書2章の一節を思い起こしました。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であったと始まるヨハネによる福音書の冒頭の言葉であります。ヨハネによる福音書1章1節から14節、これがクリスマスの礼拝で日課として読まれる箇所ですが、ここには13回言葉という文字が繰り返されて出てきます。実はその多くは日本語への翻訳の際、便宜上加えられたもので、もともとギリシャ語の聖書では言葉と訳されているロゴスというギリシャ語は、冒頭に3つ、そして14節に1つ、合わせて4回用いられているだけなのです。それに絞って続けて読みますと、本来この箇所が示そうとしていることが明らかとなるように思います。はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。このようにギリシャ語 ロゴスが用いられている1節と14節がここにおける主題を表していると言えるでしょう。はじめから神と共にあり、神であった言葉が人間となって私たちの間に住まわれた。このように読んでまいりますと、今日の立夏の後半の部分、私が旧約と新約人の違いだろうといった新約に見る神と人との関係の部分、そこと内容的に見事に重なるのが分かるのです。私たち人間が頑張ってつながり、そして実を結ぶのではなく、神が人となって私たちの間に来て住んでくださった。これが今日繰り返されてつながると言われていることである。この来てくださった主イエスによって私たちは実を結ぶようにされるのです。命の主語ということについてこれまで何度かお話をしてきたことがあります。命の主語を自分とするとき、今日の日課を前に私たちはつながる力を必要だと考えるでしょう。ところが聖書の読み方として大切なことは、私ではなく主なる神、主イエス・キリストを主語として迎えることではないかと思うのです。そのように捉え直して御言葉に耳を傾けますと、つながるということは私たちがいかにつながるかではないということがわかるのです。命の主語を神とするとき、たとえ私たちがつながる力を十分に持たなくてもいいということになるんです。それはちょうど親猫が子猫の首元をとくわえているのと同じなんです。このことから実を結ぶということについて、自らの頑張りにかかっているのではなく、主語である神にかかっているということがわかるんです。実とは行い、仕事を意味する言葉が用いられます。実を結ぶとは、私たちが何をしたかとその努力や熱心さが問われているように考えるのです。しかし神が主語である命に生きるとき、それは私たちの努力や熱意ではなく、神が私たちを通して働かれる、こういうことを知るのです。しかし神、あるいは主イエスを主語とすると言っても、私たちは神の操り人形のようにあることでも、また全て任せておけばよいと無気力に生きるようになることでもありません。主なる神、主イエスを私の主語として生きるということは、キリストにおいて私はという命に生き始めることに他なりません。キリストにおいて私がある、これこそ主につながっているということなんです。それは決して私たちがいかにつながっているかを問うのではなく、かえって主がつながっていてくださるという事実に生きることなんです。それはちょうど今日の福音の日課で、何よりもまず言葉によって記憶された、手入れされた私たちが 主につながり、主イエスが私たちにつながってくださって、私たちは身を結ぶようにされた事実と重なるんです。神につながろうと努めたものの、人の罪はそれを許しませんでした。こうして私たちは切り捨てられる枝とされたのです。しかしそのような私たちを深く憐れまれる神、御子イエス・キリストを私たちの間に使わし、同じ人として私たちの間に住まわせ、私たちにつながる神となってくださったのです。この神によって私たちは困難の中にあっても、信仰を失いそうな危機の中にあっても、安心して生きることができるんです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。